わかりました。はい、じゃあ続きを。
はい、よろしくお願いします。
もう一回こう復習をしますよね。はい、いいですかね。私たちが悪いことと呼んでいることと、仏教で罪悪って呼んでいるものは違うんです。何がどう違うかっていうと、罪悪っていうのは私の心の中で生み出されるものなんですよ。ね、心の中で生み出された罪悪がですね、だんだん溜まっていくと苦しむんです。
心の中で生み出された罪悪っていうのは、私の考え方によって、
私の心の中で生み出された罪悪っていうのは、例えば面倒くさいなって思ったりすることとか、嫌だなって思うとか、だりーって思ったりとか、ね、あと恨んだり、呪ったり、怒ったり、責めたり、不満をこぼしたり、不平を持ったり。
そっか、じゃあ自分の悪業によって生み出されてくる。
それはそうですね。この罪悪というのは私の悪業力によって生み出されたもの。その生み出されたものは、ね、自分の心の中に溜まっていくんです。例えば、人の言動を見てちょっとムカッとしたと。そうそう、そのムカッとしたものは、ね、心の中に溜まって、また同じことを見るともっとムカッとするんです。そしてまた同じものを言うと、もっともっとムカッとするんです。そう、溜まるんです。その溜まってくる、ね、溜まってくると苦しくなってくるから、向井さんっていうことで電話をかける。私はこういう人間よ、素晴らしい人間よ、あなたはダメな人間ですけどってね。そうやってこう下げる下げる下げる下げると、
失礼
な。そうやって電話して自分の自慢話をする、つまり相手をバカにすることによって、私の中の苦しみが消えるって。楽になる。ああ楽になる。明日からまたいっぱい罪悪を作れるわってこう思う。
かなったもんでね。
だから苦毒が、自分に苦毒がもしあれば、
はいはい、
こう相手からこう責められるというか、こう
押し付けられても、私の中に苦毒があると、
押し付けられてもなんとかなる。
その私の中に苦毒があるとですね、その苦しみを受け取っても、その苦毒が吸収してくれて、で苦しみ、つまり自分の心が苦しまずに済む、つまり悪を作らなくて済むようになっていくわけ。だから苦毒ってものすごく大事なんですよ。仏教を聞くと、その苦毒をいただくと、その苦毒をいただくと、その人の苦しみを吸収できるようになるんです。うん、その分だけ、
うん。苦毒がある分だけね。
はいはい。例えば、こう、聴聞してね、すごく心が楽になる。うん、今日なら、あの人の愚痴を聞いてみようってこう思うわけです。
そうだそう
だ。あ、そうなんですか。あ、そうですか。ってこうなる。ね、ところが聴聞もしてね、1ヶ月近くになるとね、もう苦毒も消え消えと。そうするとね、電話かかってきて、あっあの人からって、また自慢話したくないんだよ、あの人の自慢話とかね。そういうふうに思って聞けなく、そう
尽きてる。
そう、苦毒が尽きてるから、電話を受けるイコールもう苦しむって分かっちゃってるわけです。だからもうこれ以上苦しみを受け取りたくないから、電話受け取りたくない。あ、もうちょっとトイレ行きたいからねって言って、バシャッと切る。だけど、苦毒が充満しているときは、ね、こう電話を受け取ったときに、あ、そうなんですか、あ、そうですかっていうふうに、気持ちよく苦しみを受け取ってあげることができる。
人の苦しみを聞けるうちは、自分としてはまだ孤独があるというか、幸せな時な
の。あ、そうそうそうそう
そ
う。うん、
それが、ね、あの尽きてくると、
はいはい、もう
自分がこの逆に目いっぱいにな
る。あ、そうそうそうそうそう。
逆にこう押し付けた。
そうそうそうそうそう。で、自分の中に苦しみがこう溜まってきて、それでも人に押し付けちゃダメだとこう思って我慢すると、ある時終わったってなるんです、自分の中で。
そう
終わった。
とんでもないこと。
それは何かっていうと、あまりにも心が苦しすぎるから、いえ、爆発じゃなくて、いわゆる人形となるんです、自分が。こう、心が死ぬんです。心が死ぬと目が死ぬんです。これが仙台っていう状態。つまり心が苦しい時っていうのは、まだ幸せな時なんです。でも苦しみが大きすぎると、ある一線を越えると、苦しみを感じなくなるんです。これが仙台なんです。いわゆるその人間の心にはこう 人間の肉体には心があるけど、それが苦しみがあまりにも大きすぎると、苦しみのあまり心が潰れてしまうんです。潰れてしまうと、もう心が死んじゃってるから、苦しいと感じることはなくなる。苦しみはなくなる。その代わり、その人は幸せもなくなる。
要するに今言うボケてしまうっていうことか。
で、ボケてしまうわけ、まあ、そのまま肉体が衰えたらボケますよ。うん、いわゆる、その、仕事だけこう、こなしてくるわけ。こう、決められたことを、はい、出発ってこう、はい、出発ってこう、いわゆる言われたことは従うけど、自分でこう、考えたりね、夢を持ったり、希望を持つことがなくなる。例えば子供が先代になればですよ、もういくらでも勉強してくれるようになりますよ。勉強しなさい。うん、勉強する、ね。なんで勉強するか。勉強しろって言われたからです。ロボット状態。そう、ロボットになるんです。
親の言いなりになるのは先代状態の状況。
その親の言いなりになってしまうっていうのは、あまりにも苦しいからね。
苦しいから。
その苦しみのあまり心をこう潰してしまって、ね、
潰して
で言いなりになる。この言いなりになってしまった状態が仙台
で、自分を主張すると逆に自分が苦しくなるから、
はいはい、
うん、言いなりになると
。そうそうそうそう、うん、つまり自分を主張すると何倍も責められるの、
うん、そうそうそうそう、
だから それに出てけって言われるかもしれない、
う
ん、
そうだそうだ
俺、ここは俺の家だと。嫌ならね、出て行けと。ね。好きなところに行けばいいとかっていうふうに言われると、その、ね、出て行くわけにはいかないわけですよ。自分、その、生活があるからね。だから出て行けないから、もう、そうだ、もう出て行ってもダメだ、もう反抗してもダメなんだと諦めてしまった状態が仙台なの。いや、引きこもり、先代は別に引きこもらないんですよ。親がその、で、そうね、働けって言ったら働くから、何にも考えずにこう、殺せって言ったら人も簡単に殺せる。心がないから。人を傷つけても、心が傷つくことがない。なぜなら心は死んじゃってるから、これは先代なんです。それが、ある程度、ね、苦しみが楽になってくると、先代の状態から少し元に戻るわけ。こう、元に戻った時にものすごいこう反発が生まれるわけ。それはもう苦しみたくないの。だから、先代の状態からちょっと戻ると、ですね、徹底的に親を責めるようになるし、徹底的にバカにするようになる。それはなぜかって言ったら、その子供の中に苦しみが充満しているので、その少しでも楽になろうと苦しみを吐き出すようになる。だから、とんでもない子供になってしまったような感じなの。先代っていうのは親から見たらいい子だから。それがとんでもない子供になってしまう。
言うこと聞いてた子がいきなりっていう感じ。
そうそうそう。ここはね、とても大事なところですよ。大事なところっていうのは、いわゆるもう世の中っていうのは、この苦しみをどう押し付けるかで回ってますから。
みんな苦しんでるんだろうね、あの人に。
ね、 そしてその苦しみを一気に、例えば私が苦しんでいたとして野沢さんにうえーってこう押し付けたとしたら、私はもうなんで、すがすがしいこう爽快感が起きる。スカッと爽やかってこうなる。
正義だもんね。
そう。そうするとね、もうこの快感をまた味わいたいと思って、一生懸命罪悪を作って、わあ、わあ、こんな感じ。わかりますかね。つまり世の中は理不尽な世界なんですよ。理不尽な世界って、この世界は罪悪を作った人が苦しむわけじゃないんです。まずここをよく知っていただきたいんです。
苦しまない、押し付けられた人が苦しむ。
そう。罪悪を作った人が苦しんでるわけじゃないんです。その苦しみをどんなに作っても、人に押し付けたら、作った人は楽になっちゃうし、罪悪の報いはやってこない。そう。
罪悪の報いやってこないの？
やってこないですよ。
やり得でしょ。
そう、やり得だと思うでしょ。そう、やり得だと思うじゃないですか。じゃあ、そうなんだ、押し付ければいいんだってみんな聞いて思いましたよね。じゃあみんな押し付け始めたらどうなります？いいですか。私たちが普通に生きておれるのは、誰かが罪悪を受け取ってくれてるからなんです。誰かが功徳を生み出してくれてるからなんですよ。この世界はまだね、日本っていう国は仏教があるから、まだ罪悪を作らない人がいっぱいいるから、そんなに作らない人がね、だから比較的苦しまずに生きておれるんです。でも今の話を聞いて、そうか、やり得なんだと、罪悪を作っても押し付ければいいんだと、ねえ、そうやって思う国が、例えばイスラムとか、イスラムのね、イスラムの国って大体そういう国なんですよ。キリスト教の国とかってなったらね。
今のシリア状態はそういうこと。
そうそうそうそう。だから俺が罪悪を作ってもね、人に押し付ければいいんだっていう人たちが国を作ったらどうなりますか。そしたらみんながですよ、等しく苦しむ世界が出来上がるんです。そう、いつも苦しんでないといけないし、その中で一生懸命罪悪を作らないようにしたらですよ、いや、この人に押し付ければいいやってことで、みんながそう、ずっと苦しみを押し付けてくるから、すぐにおかしくなっちゃうの、気が変になっちゃう。そうなんですよ。だから正直者が消えていくじゃないですか。でみんなが生きるために人に苦しみを押し付け合うという世界になって、果てしなく苦しむようになるんです。だから個人じゃないんです。仏教は世界を作っていくんです。業は業界という世界を生み出すんですよ。恐ろしいのはですよ、それが世界になっちゃうことなんです。例えば韓国っていうのは、韓国という人たちの考え方によって生み出された世界なんです。その世界の中でどんなに真面目に善をしたとしてもですよ、韓国の人たちの、まあこう言っちゃなんですけど、人をバカにするとか人を責めるっていうものに飲み込まれていくんです。
強制的に押し付けられてくるような感じだ。
そう、
あれ昔は儒教で、の国で、なんか日本の、
いや、儒教っていうのは対面とか体裁とかを取り繕うね、教えであって、心を問題にしないです。だから仏教っていうのはね、仏教っていうのは、情けは人のためならずっていうことで、その自分が悪いことをしなければ苦しまなくてもいいですよって教えるとともに、みんながそれを実践するから、みんなが苦しまずに済むんです。だからここをね、誤解している人が多いんですよ。誤解してるっていうのは、私が悪いことさえしなければ私は苦しまなくてもいいっていうわけじゃないわけです、この世界は。この世界は空だから、境界線がないからね、私が苦しんでいてもその苦しみを人に簡単に押し付けられる世界なんです。でも日本は 仏教があるからね、日本って本当に幸せな国だと思うんです。仏教があるから苦しみをそんなに人に押し付けちゃダメだって思ってるんです。悪いことになってる、それが押し付けることは。でなるべく自分の中で起きた苦しみを自分の中で処理しましょうっていう風土が根強くあるわけ。だから私たちは普通に暮らせるんです。でもそれは当たり前じゃないんです。とても幸せなことなんです、ね、こんな幸せな国は世界で日本ぐらいなんですよ。世界ではですよ、ね、楽ちんじゃん。自分が罪悪を作ってもね、人に押し付けたら自分は罪悪の報いを受けなくて済むんですから、ね、世の中でねそう考えてる人は一人だけならいいですよ。みんなが真面目に罪悪を作らない中で一人罪悪を作って押し付けてるならいいですよ。だけど一人さ、いえいえ僕ね罪悪作ってるけどみんなに受け取ってもらってるから苦しみ受けないんだっていうふうにね、しね、そんなふうにこう喜んでる人がいたらみんなどうですか。真似をしようと思いません。思いますよね。なんで俺だけ苦しまなくちゃいけない。そうだそうだ、押し付ければいいんだ。そうだ押し付ければ、ね、押し付けるためにはどうしたらいいか、ね、やっぱり押し付けるためには正義が必要ですよね。
自分が正しいか。
そうそうそうそう、これがもうこの世に正義がある理由なんです。何が正しいか、何が間違ってるか、ね、仏教ではですよ、そんなことをどうでもいいんです。でも世の中ではそれが大事なんです。なぜなら正義っていうのは合法的に自分の作った罪悪の報いを人に押し付ける方法だから。すごくいいでしょ。ね、私は被害者、はい受け取って、ね、私は間違ってない、私は正しいってことを押し付ける。だから正義を問題にし始めると罪悪を問題にすることがなくなるんです。だって正しいと思ってる人はどんなに罪悪を作っても罪悪の報いを受けなくて済むからです。私たちは仏教を信じているから悪いことをしている、つまり罪悪を作り続けている。罪悪を作り続けているというのは人に押し付けまくっている人、苦しみを。その人はいつか報いが来るぞって思っているじゃないですか。でも残念ながら来ないんです。来ないんです。そう。そこがね、私たちはいや、あの人は必ず報いが来るはずだって思ってるんですよ。それは報いが来るのはね、必ずいつか来ます。誰も受け取ってくれなくなったらということなんです。その苦しみを誰も受け取ってくれる人がいなくなった瞬間から、その人は激しく苦しみます。だけど、受け取ってくれる人がいる限り、その人は苦しまなくても済む。そしてこの世界っていうのは正しいものはどれだけ人に苦しみを押し付けても許される世界なんですよ。だから正義を問題にすれば罪悪を問題にしなくて済むんです。正、だから仏教ではね、正義を問題にする人を下道っていうんです。
正しくないかを問題にしないっていう。
そう、 でも世の中はこの2つに分かれるんです。仏教は罪悪を問題にする、
ね、
世の中は正義を問題にするんです。共に苦しみをどう対処するかっていう話なんです、ね、
人に押し付けるか自分で解決するか。
そうそうそうそうそうそう。仏教は自分にやってきた苦しみを人に押し付けることなく自分の中で対処できるようにしましょうっていう教えなんです。
でその対処するためには苦毒をいただきます。
その対処するための方法が修行なんです。でも修行ができない私たちにじゃあこの苦しみはどう対処できるかって言ったら聴聞によって莫大な苦毒をもらえばいいですよと、ね、で阿弥陀仏に救われたらこうどうなるかっていうと阿弥陀経の中にねこうどう説かれているかっていうと、ね、阿弥陀経の中に173ページ左から3行目にですね、またシャーリー法、かの仏の国土には常に天学をなす、黄金王子となす、昼夜6時にマンダーラ明けを雨降らすってこう書いてあります。マンダーラ明けって何かって、苦毒。苦毒が24時間降り注ぐわけ。わかります？
降り注いでるけど受け取らないでしょ。
いやいや、これは阿弥陀仏に救われた人だけ。
救われた人の話。
阿弥陀仏に救われた人は、人から苦しみを受け取ってもね、マンダーラ系が雨降らせます。
だから、
すごいでしょ？だから今のこの話を聞くと、いかに阿弥陀仏に救われた世界がすごいかが分かる。ね？そう、マンダラ系が降ってくるんです。だから人から苦しみを受け取って、もうですよ。受け取り続けていない限り、ちょっと離れたら、ふぅって楽になるんです。溜まってくるんです。で、またこう人に、ね、苦しみをつけるんじゃなくて、苦毒を与えることができる。
なんかええ世界やなと思うんだけど。
この世界はですね、もうどれだけ人にこう苦しみを押し付けるかっていう世界だから、普通に生きてるだけで苦しみをもらっちゃうわけ、ね、例えば外でいるときはああ楽だなと、ところが建物に入った瞬間受け取りますよね。こう外にいるときはこうああ楽だ、ああ広いところにいるとさ、自分が苦しくてもそう外の方が苦しみの濃度が低いからね、こう外に発散するわけ。ああ楽しん楽しん楽しん楽しんとか、でも建物の中に入った瞬間、
なんか分からんわけじゃない、
ね、特に老人ホームというところはですよ、ね、世の中 の, その苦しんでる人が集まってる場所ですからね。
そうかもね。
ね、まあ、いや毒ガスの部屋の中に入ってくる。いやイメージ映像ですよ、イメージ映像、こう毒ガスの部屋の中に入ってきて、うわーなんだこれがってこうなる。こうさ、こうなるんです、当然なるんです。
先生と会うとね、その直してくれる先生だよ、
はい、
に会うとなんか自分がこう心がこう落ち着いてくるっていうか、なんだけどその周りにいるその患者さん
に、患者さんに触れるとね、そうそうそうそう、
すごいんだわ、
すごいです、
すごい、うん、苦しくな
る、苦しくなる、そうそうそう、う
ん、あそういうことだね、
だからそのここがねよく知っていただきたい、ここっていうのはいわゆる私たちは自分が悪いことをしたから苦しんでいるわけじゃないですよってことを知っていただきたい。この世界っていうのは空だから、罪悪を自分が作れば自分が苦しむ。だけどその苦しみは自分が解決しなくても人に押し付けるという形で解決ができてしまうんです。 楽になっちゃうんです。
押し付けられた人はどうするの？
押し付けられた人は、押し付けられた人はもっと弱い人に押し付ければいいんです。
弱い人って言ったって。
ほら、後ろにいる人とかこの人に押し付けたらいい、こうになる。そうするとすぐに楽になる。どんなに今苦しんでいたとしてもすぐに楽になる。
だからみんな上に立ちたがる。
そう、上に立てば罪悪を作っても苦しみを簡単に押し付けられるし、人の罪悪の苦しみを受け取らなくて済むからなの。だから人は上下にこだわるんです。どちらが上でどちらが下かっていうのはとても大事なことなんです。どちらが正しくてどちらが間違ってるかっていうのはとても大事なことなんです。正しい人は間違っている人に苦しみを押し付けることができる。だから仏教を聞き始めるとみんな最初文句を言うんです。ね？なんで苦しまなくちゃいけないんだって言い始めるわけ。
仏法を聞いたからだってね。
そう、仏法を聞いたから苦しみ。今まではですよ。ね、苦しくても怒ればね、怒れば楽になってたと。怒らないでくださいっていうふうに言ったらね。ねえ、そしたら苦しくなってきた。仏教の教えに従ったはずなのに苦しいとは何事だ。これだったら仏教を聞く前の方が良かった。なる。
一番正しいことを教えてくれてる、ね、仏教に対してなんだ、苦しみを押し付けてる。
自分が罪悪を作っても自分が苦しまなくてもいい。これは本当に恐ろしい話なんですよ。だからこの世界は真面目に善を実践しようとするものが現れない、ね、善を実践するっていうのは自分が苦しんでいる時に反省してね、ああ罪悪を作ったから私は苦しまなくちゃいけないんだと、じゃあもうこれから罪悪を作るのをやめようってこう思うのが善なんですよ。だけどこの世界の真理っていうのはこの苦しみを人に押し付けることができるからね。だから真面目に苦しみを取り除こうっていうよりもどうしたら人に苦しみを押し付けることができるかってなっちゃう。
その人はそんなこと考えてるの？
はい、いや、みんなそのことばっか考えてるじゃないですか。そうじゃないですか。どちらが正しいか、どちらが間違ってるか、ね、だから自分が悪くても謝らないでしょ。なんでか、そりゃそうですよ。謝ったら最後人からもうガンガンガンガン苦しみを受け取らなければならなくなるから。そう、その人はね、謝れない人はね、謝っている人に対してどれだけひどいことをしてきたかね、謝ろうが何だろうがね、あんたが謝ったっていうことはね、じゃあなたは悪いって認めたんですねと、じゃあもう苦しみを受け取ってくださいと、もうガンガンガンガン攻めまくるんですから。だから謝れないんです。この辺がまず知っていただきたいこと、知っていただきたいっていうのは、結局この世界はですね、自分が悪いから苦しんでるわけじゃないことが多いから、つまり自分が罪悪を作りました、自分は苦しみました、それを人に押し付けました、自分は楽になりましたっていうことができちゃう世界できちゃうから、みんな罪悪をやめようとしないし、そしてどうしたら人に、ね、苦しみを押し付けられるかという正義が こう本当に問題になっていくわけです。で、私は正しいとか、私は間違ってるとか、すぐ喧嘩で問題になるのがね、私が悪いって言うんですかとか、ね、あなたのせいですとかね、どちらが悪いかとか、どちらが正しいかっていうことばかりが問題になるんです。そうでしょ？喧嘩になると。なんでそれが問題になるかっていうと、どちらが苦しみを押し付けられるかという、それだけなんです。
認めたらもうすぐ、
そう認めたらそうですか、じゃあ苦しみを押し付けてくいいってことですね。そうそうそうそう、つまり何が正しいか何が間違ってるかっていうことが大本当はしたいんじゃないわけ。やりたいことは私の作った苦しみを人に押し付けたい、ただそれだけなんです。
手を押し付けることが正しいということを主張したいっていうか、自分がそしてラビになりたいっていうこと、
ね、そうそうそうそう、そう、そう、楽になるためには押し付ければいいんですよ。そうそう、すぐに楽にする。でもすぐに楽になるけど、押し付けられた相手はですよ、自分の身代わりになって苦しむんです。ね、それが多くの場合ですね、自分の大事な家族とか子供なんです。
できる対象がなんか絞られて。
そうそうそうそうそう、そうだから仏教の子育てっていうのは自分の作った苦しみをなるべく子供に押し付けないようにしてくださいっていうのが仏教の子育てなんです。基本が、世の中の子育ての基本っていうのはいかに子供に押し付けるかですよ。だから子供を厳しく叱りましょう。叱るんじゃないね、押し付けてるだけです。でも仏教はやっぱり親がねもらってきた苦しみがあったとしても、それを子供に押し付けずにね、なんとか自分の中で処理をしていきましょうっていうのが仏教の子育てなんです、ね、で子供っていうのは自分でね修行することはできないから、いろんな意味で外で苦しみをもらってくるから、それをお母さんは受け取ってあげることが仕事なんです、ね、お父さんの仕事はそのお母さんが抱えきれなくなった苦しみを受け取ってあげることが仕事なんです。ところが世の中はですね、お父さんは、今のお父さんはですよ、仕事は仕事で上司から苦しみを押し付けられ、お客様からも苦しみを押し付けられ、ね、その苦しんじゃってるんです。だから家に帰って奥さんの苦しみを受け取ってあげることができなくなってる。
いっぱいいっぱい。
そう。だからもうその苦しみをですよ、こうもうどうしても奥さんに押し付けてしまうし、奥さんは子供に押し付けてしまうっていうふうになって、その子供はですね非常に苦しむことになる、苦しむ人生が待ってるわけ。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。